恵み深い天の父なる神様、今日は春の素晴らしい天候の中で、嵐の中を通っても穏やかな日々を過ごしても変わることなく神様の御前に共に出て天を仰ぎ賛美を捧げ祈りを捧げ聖書の言葉に立ち止まって静まって心の目を向けることができますから、この貴重な礼拝のひとときを感謝します。そして特に会堂ができてちょうど1年、もしもここに教会堂がなかったなら、私たちはいまだに右往左往し、あちらの部屋こちらのテナントをお借りして、そして曲がりしながらの礼拝をしていたことを思うときに、神様なんという大きな恵みが私たちに与えられたことでしょうか。改めてあなたのお名前をあがめ心から感謝申し上げます。そしてここで新しく出会った方も、また部屋ができたので泊まりがけで久しぶりに戻ることができる方々もおられますから、ありがとうございます。天のお父様、1週間の生活を終えてさまざまな傷を負っている方、疲れを覚えている方にあなたが直接触れてくださって、私が一緒だからこの1週間も何も恐れず信仰によって一歩ずつ前に進みなさいと、それぞれに促しをふさわしくお与えください。今日は年に一回の感謝を捧げる総会を開きます。私たちは足りないものを数え、そして恵まれていないことに目を向けがちですが、今日は改めてどれほど神様の恵みが事実あったのか、お一人一人にもまたこの教会にもを覚えて、心からの賛美とまた感謝を捧げる麗しいひとときとしてください。これから聖書の言葉を開きますが、導いてください。体調の悪い方、全国に散っている方々に神様が続けて働いてくださるようお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。お祈りに支えられて、北海道のビリー・グラハムという有名な伝道者の先生がおりますが、その息子さんのフランクリン・グラハム大会の最初の昼食をお金を少し取ってしながら、半分ぐらいはクリスチャンじゃない人だったようですけども、北海道の随分遠いところからも来てくださっておられましたが、私が驚いたのは、もちろんでっかい会場ですので、まあ、1000人入れるホテルっていわきであるかどうか分かりませんけれども、まあ、割とぎゅうぎゅうでしたけれども、ですからマイクとか音響は全部プロの人が10人ぐらい入っていましたが、その全部取りまとめておられる方がどこぞでお会いしたような、 2,3 日前この教会で会ったような、それ戸田さんっていう方だったんですね。で、打ち合わせに入りますと前の日行きましたら、そこに戸田さんが座っていて、なんだか妙な気がしまして、だから私は言ったんです。あれ、戸田さんとは初対面じゃなくて、実は最近うちの教会に出席してくださってるんですって言いましたら、北海道の先生方がということで、そしたら戸田さんがなんと、いや、お邪魔してるどころか住んでます私と言ったのでみんながぎょっとしたんですが、まあ、そんなところから始まりました。まあ、そんな1週間でしたが、守られたことを改めて感謝します。そして今日はヨセフの物語の45章で、神様の時が来たらという題でお話をします。先日は、前回は、2つのブレーキとアクセル、右と左の手綱が必要ですというお話を覚えていますか。それは神様がくださった人生に色がつく豊かな感情、もう一つは感情だけでは流されるから理性や自制も必要だという話をしました。そんな話をしたので、ゴールデンウィークにちゃんと自分で話したから覚えていました。孫が来て近くに連れて行って、で駐車場で、まあ小さい子供だからドアをボンと開けたんです。 ちょっと隣に車があってちょっとコンとぶつかったんですね。まあ私見た感じまあいいかなこれぐらいはとその時は思ったんですが、まあ、やっぱりちょっと行った方がいいかなと思って、ずいぶんたくさんの人がいたのでどなたの車かわからないから、すいませんこのナンバーの車の方ちょっとぶつけてしまったんですがって言ったら、なんかちょっとざわざわっとなって、誰の車だ、何がどうなった、傷つけたらしいぞって結構怒られて、うわこれはちょっと難しい人だと20万円とか請求されたら、全部ドア変えるとか言われたらどうしようかなと頭よぎったんですが、とっても優しい方で、子供さんもいらっしゃる方で、あ、いいですよこれぐらいは何のことないですよとおっしゃってくださって、ほっと胸をなで下ろしたんでした。皆さん先週お話しした神様がくださった嬉しいとか悲しいとか悔しいとか腹が立つとか穏やかだとか、神様がくださった情緒を私たちが理性を働かせて自制することによって、神様の道の真ん中を歩むことができるというメッセージをどっかで適用する機会があったでしょうか。今日はその続きの45章です。そしてギリギリの忍耐をしたならば、やがて新たな時がやってきます。勘どころはギリギリの忍耐をあなたはしましたかということです。神様の時はギリギリの忍耐を神様のご訓練の中でした、その果てにやってくる開かれる時であります。そうしたら私たちは立ち位置を変えます、目線を変えます。今日の聖書の言葉にあるように、大いなる神様の救いの歴史と自分史の流れの中に私たちは生きているんだ、あ、ここに救いを見る、これは神様だという視点であって、お前にあんなことされたとか、あんたのせいでこうなったんだとかいう次元をはるかに超越して、私たちは全然違う目線から私たちの人生と時代を受け止めるようになるんです。なんと大きな素敵な物語でありましょうか。さあ、それでは今日の創世記45章ヨセフの記録の一節、ご一緒にお読みしましょう。はい。ヨセフはそばに立っているすべての自分を制することが、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。ちょっと思い出したでしょうか。ヨセフは政治の世界に飛び込んで、外国人でありながら世界に君臨したエジプトの首相に上り詰めました。そしてやがて大飢饉がやってきて、かつてお兄さんたちに殺されかけたヨセフ、自分の精神を台無しにした兄たちが食料を分けてくださいと、まさか弟だとは知らずにやってきたとき、ヨセフは自らを制しました。人の前で泣くことをせず、政治家ならばそんなことに甘ったれていることは許されない。で、自らを律したヨセフでしたが、今日の箇所では自分をさすがに制することができなくなって、そして敗れたんです。時が満ちたんです。そしてヨセフは、エジプトの人たちをみんなここから出しなさいと言って、水入らず、もちろん兄たちはまさかこの首相が、食料くださいとお願いに来たこの方が、かつて自分たちが殺そうとして売ってしまった22年前のヨセフだとはつゆ知らず、だから本当に仰天したと思います。皆さん、ここに来るまでどんなことがあったかちょっと解説しますと、ヨセフは食べ物くださいと言った自分の兄たちに山ほど食べ物を袋に入れて、さらに食べ物を買うための銀も全部返して袋に入れて、さらに一番下の末っ子のベニヤミンというのは、同じお母さんのラケルという、ヨセフと同じお母さんから生まれた唯一の弟の中には銀の杯をわざと入れさせた。皆さん、銀の杯って、私去年3週間ほどヨーロッパに行った時、フランス人のある牧師さんにお会いして、そのおじい様だったかは、もう素晴らしいリバイバリストで、ヨーロッパに大きなキリスト教の風を吹かせた人で、困難の中でその人の形見のような、これが生産式の銀の杯ですって、何もできないけど、それほど日本で苦しいところを通ったあなたにこれを差し上げたいと言われて、今うちの我が家の大事なところに飾ってあって、それを見るたびに こんな忘れがたみのような魂がこもったような銀の杯を、ああ、はるばるフランスの大切な方が、牧師さんが与えてくださったんだなって感慨深く思います。ヨセフは自分の唯一の無二の同じ胎から生まれた弟の中に銀の杯を入れることをしました。さあ、そしてこう言ったんです。2節ご一緒に読みましょう、はい、しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。何を聞いたんですか？自分の身の上を明かしたんです。それは大体こんなでした、ね、私はあなたの弟のヨセフですと。そう言う前に実はこんなストーリーがあったんです。お前たちは何ということだと追いかけて、そして銀のヨセフの杯を泥棒したなと簡単に言えば、そんなことするはずはありません、全部調べてくださいと年長者から全部袋を開けていったら、一番末っ子のベニヤミンの中にちゃんと首相の銀の杯が入っていたんです。それでこの末の弟を縛り上げてとなった時に、彼らは実は白髪頭の年老いたお父さんがいて、その人は私たちが来ることに反対して、すでに一人息子ヨセフを失って、この上ベニヤミンまで失うことがなったら、私ら白髪頭の中で苦しみながら黄泉に下り死んでいくようになるのだと言ったので、とてもそんなことはベニヤミンを置いていくことなどできませんと言った時に溢れたんです。もう来られなくなったんです。実は私こそヨセフですと。それを聞いた時に、外に出したエジプト人もおいおい泣いているので、あの理性的な首相のヨセフが一体何事かといぶかしがったでしょう。聖書には書いていませんが、多分ペラペラと、今まで通訳がいたのに母国語のヘブライ語で話し出すので、しかもヘブライ語も皆さん日本に帰化した人で、やっぱりどこの国からの人でも、ポーランドから来た人でも、一世の人はあれちょっとこの人の日本語は日本人とどっか違うかなって分かるものです。そしてまた大阪の人は、大阪じゃない人が関西弁を真似するのを非常に嫌がると聞いたことがありますが、やっぱり何か違う。アクセントか表紙の取り方とか何か違う。その微妙なところがないんです。全くあの方言が入った、私たちの故郷の言葉で話すので、何なんだこれはと。で、3節ご一緒に読みましょう、はい、ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。あまりの驚きでにわかに結びつかなくて。じゃあ4節も読みましょう、はい、ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。心の整理はそんなにつかないんです。自分たちが殺そうとした弟が今時の権力者であったら、自分の身が危ないんじゃないかと瞬時に頭に走ったでしょう。だけどこの言葉は明らかにヨセフの言葉だって、つながらないんです。さあ皆さん、たまらずにここでヨセフは大泣きしましたが、これが時でした。じゃあ今日第一の問いはこうです。ギリギリの忍耐をヨセフはしたので、私たちが日々神様に問われている忍耐を、際限なくとは言いませんがギリギリまで、果たして私はしただろうかという質問は有効です。ヨセフは時の権力者です。もしその時に怒りがカーッと上がってきて、こいつらのせいでむちゃくちゃな人生になって父親とは22年来会ってないんだと言ったら、いくらでも剣を抜いて瞬時に刺すこともできるし、捕らえることもできるし、そうしたら聖書の物語、神様の救いの大いなるストーリーがめちゃくちゃです。また自分自身が泣き崩れ、情にダーッと流されていったら、次の一言が出ないヨセフになったでしょう。ですから私たちは人生の中で、どうしてこういうふうな抵抗があって、どうしてこのようなハードルがあって、それは神様が、あなたに必要なのは、神様の物語をあなたが綴るのに必要なのは忍耐であって、しかもその忍耐は一回身につけましたではなく、ギリギリの、あなたなりのギリギリの忍耐をした暁に次の1ページがあるんですよ。 ですから新約聖書の有名なヘブル書1丸を出していただくとご一緒に読みましょう。ああ忍耐は本当に人生に必要だな。忍耐がなければブチッと切れて私たちは自ら命を絶ってしまったり誰かに手を出してしまったり、忍耐は必要です。10章36読みましょう。はい。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。あ、忍耐だ。神様の道のりに必要なのは、しかし私は言いたいです、この忍耐はもともと私たちにないんです。ないから聖書はこの方に目を留めるように、じゃあ二丸を出していただきましょう。同じヘブル書12章まず2節を読みましょう。はい。信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。自分を見ても忍耐はない、人を見ても忍耐は生まれない。ただ私たちの救い主イエスを見ると十字架でもギリギリの忍耐をして身を裂かれながら忍び通した。つまり私たちも心と心が戦っています。あれ車ちょっとコンと当たったかな、まあいいかなという心と、やっぱりそれでも言った方がいいんじゃないかなという心のちょっとした戦いがあります。イエス様は我が神我が神どうして私が十字架についてここまで非常なことに自ら一言も弁明せず耐えなければいけないのですかという気持ちと、しかし私が耐えなければ神様の聖書の物語は十字架の救いは綴られないのだという中で、だから私たちもこのイエスを見ると忍耐がさらに加えられるんです。3節を読みましょう。はい。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。イエス・キリストを見ると私たちも心の中で戦いがあるけども、キリストほどの戦いではないなって、だから枯れないんです。また新たな力がやってきてすっかり人生嫌になっちゃったとはならないんです。4節も読みましょう。はい。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。ほふられる羊のように最後まで黙してその道を全うされたイエス様を見ると、ああ自分はまだまだ大したことないなとも思うわけです。新聞に、村木さんという敦子さんって言いましたか、そういえば以前、郵便不正、あれは間違った訴えでしたけど160日ぐらい拘留されたって、いや随分大変だったなって、ところがあの人なかなか信頼が厚かったと書いていました。いわゆるエリートのキャリアではなかった。で一言も弁明せず普段の仕事ぶりから一切愚痴ることがなかったそうです。だから部下たちはみんな完璧に信頼して、年中愚痴ってると部下も誰でも離れていくじゃないですか。自分も心が萎えてくるから、本当に愚痴を言わないお母さんだったそうです。だから郵便の不正だっていうのは全く濡れ衣でしたが、その時もこの苦しみはいつまでも続かないと言っていたそうです。いつまでも続く苦しみではないと言っていたそうです。私たちもそれぞれにいろんな苦しみがありますが、いつまでもではありません。私はこの間北海道に行くとき、またいつものことで自分が嫌になっちゃいましたが、多分私1回しか成功したことないんです。福島空港に行くとき、ここを曲がるはずなのに私はちょっとナビを信じてないとこもあって、これ古いナビだからこの道路は間違いじゃないかっていつもそう思ってです、何回も調べて、皆さん雨の日傘を持って10本忘れる人は、傘忘れるな傘忘れるなと口ずさみながら行って電車に傘を忘れて降りてくるんだそうですが、私もあそこの曲がり方間違うな間違うなと思っていたのに、気がついたら通り越しちゃったんです。それでそんなに時間の余裕がないから、また次のとこまで行ってちょっと警察の目を気にしながら少しスピードを出してギリギリに飛行機で飛び乗ったんでした。まあそれで散々な出発だなと思ったんです。次にがっかりしたのはホテルについて、私はちょっと呼吸の機械をつけて夜寝てるんです。そうじゃないと熟睡してないよってお医者さんに言われたので、それでいつも重たい電源を持ってホースを持って首いろいろ持ったの、機械そのものが入ってないんですよ。これじゃ使えないかと思って、 今晩寝れなかったらどうしようって、まあ、実際2時間寝て起きた後2時間寝て起きてしまったんですが、うわー、散々な日になったなと。でこっちからデータを持っていったんです。ちょっとデータ2つ絵本と流す予定だったんです。それが向こうのパソコンでうまく流れなくてちょっと飛んだんですよ。で私は飛んだために容量を低くしたデータを持っていったはずなのに、もう直前だったから頭が回らなくて、本番では少しカックンカックンって飛んだんです。うわー、せっかく用意したのに残念だったなって。けれども皆さんのお祈りに支えられてなんとか守られました。話すのやめたって逃げ帰ることはしましないでなんとか守られたんでした。私たちは日々生活すると予想外のこと、心が萎えてしまいそうなこと、たくさん複数回私たちは見舞われるかもしれませんが、そんな時大丈夫、イエス様がおられる。イエス様が私たちを見つめておられるし、私もイエス様から目を離さない。実は昨日あるキリスト教の出版関係の方が東京から来られて、何人か2日間取材されたんです。お昼食事をしたら私にこう言いました。結構皆さん前向きですねって。多分前向きの人ばっかり取材したんだと思います。で私言ったんです、いや前向きに見える人もみんな痛みを抱え、傷を抱え、やっぱり東北は被災地だから、それぞれのダメージを受けながら、傷口に蓋をしながら前に向かって進もうとしているだけだと、そういう面があると思いますよとお話ししたんでした。皆さん、私たちはさまざまな痛みや悲しみを抱えながら、しかし1年を迎えました。で今日神様は問うていると思います。よく忍耐したねと、よくブチ切れなかったねって、よく自分の心ままに右の方向に吹っ飛んでいかなかったねって。だけどもう少しあなたには神様の時があるならば、もう少しの辛抱をして、って。もしあなたがギリギリの忍耐をしたならば、あなたの努力やあなたの能力ではない、全く新しい1ページを、私はすでにあなたに備えているからって。じゃあ皆さん、私たちがこれがギリギリの限界点ですという忍耐辛抱を全うしたら、どんな未来がやってくるんですか？それは信じられない神様の物語、大いなる救いの物語です。じゃあ今日の聖書の箇所の創世記45章の5節から5節読みましょう。はい、今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです、という視点、立ち位置、新しい理解です。皆さん、ね、あなた方が私を嫉妬したとか、私が22年前ちょっと小生意気だったとか、じゃあ何対何でどっちが悪いとか、誰のせいだとか、そういう物語じゃないんですって。だからここで心を痛めたり怒ったりしないでと、ヨセフはお兄さんたちに釘を刺しました。痛み、私たちは生きてれば生きてるから痛いんです。誰かに傷つけられたって痛いんです。あ、また誰かを傷つけちゃったって自分が痛いんです。また誰かのせいでこうなったんじゃないかっていう怒りが湧いてきます。誰のせいか分かんないけど、なんで私はこうなったんだという怒りも渦巻いてきます。しかしヨセフは、それが神様のストーリーを妨げるから、それを抑えてとまず釘を刺しました。へえ、オートマチック車ってそんなことあるのって何かテレビで言っていました。バックに入れながら下り坂を下り始めると、やがてブレーキが効きにくくなり、ハンドルが動かなくなるって、その事故が結構多いって全然知りませんでした。まあ、バックに入れながら下り道、下り坂を降りるってことはしたことないですが、間違ってやらないとも限らないので、うわ気をつけなきゃなって。そしたらコントロールが、車が機能しなくなって、で命まで落とした人もいるとやっていました。皆さん、神様の物語があったとして、しかし私たちがあまりに痛みの中に感情移入しすぎると、またあまりに怒りの中に自分の身を預けすぎると、神様の物語がぐちゃぐちゃになってしまうので、6節ご一緒に読みましょう。はい、この2年の間、国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。本当に理性あふれるヨセフが伺えますが、ヨセフが売られたのは17歳の時から、牢屋から出されたのが30歳の時、これで13年、その後7年の豊作でちょうど20年、 それ大飢饉に入って2年過ぎたから22年、だけど来年からは豊作だなんて言わないんです。神様に示されているもっと対処交渉対極的に見るならば、あと5年は世界的な飢饉が続くのですと。つまりヨセフが何を言いたいかというと、あなた方が私をこんな国に売ったのも何もかにも全部この大きな歴史の大きな渦の流れの中で、神様の先見の目の中でのことだったんです。だから悔しいとか傷つけられたとか、そういうチャプチャプとさざ波の中での次元ではなく、はるかに突き抜けた。だからあなた方も突き抜けて、私も突き抜けると。7節ご一緒に読みましょう、はい、それで神は私をあなた方より先にお遣わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。あ、出てきましたね。大いなる救いの物語の中の、ちょっとした壁画の中の、お母さん腹違いのお兄さんと弟のいざこざも全部神様が手の中に収めて、壮大なストーリーでここまで来たのですという理解だったんです。じゃあ今日の歌詞ちょっと伸ばしましたが、8節も読みましょう、はい、だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をファロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。だから私は出世して、あんた方は食い物もなくざまあみろと、そしてあんた方をいじめて悔しがらせて、これで心が晴れたなんて、そういう次元の問題じゃない。神様は私をこんな信じられない地位につけたのは、私たちの一家が滅びないためだと。もっと言えば、ヨセフも知らないこれから出エジプトの物語があって、全部エジプトに移民して、やがてエジプトを脱出するというね、壮大な聖書のドラマの中の一コマの中の一コマの中のちょっとしたいざこざだったのだと。だからどこから見るかで物語が全然違うんです。問題だ問題だって小さな重箱の隅をつついで、そして大火事になることもあります。だけどもっと広い心で、大きな神様の心で、ああ主語は私ではない、私が悔しかったとか私は悲しかったとか私は腑に落ちるとか納得できないとかっていう次元をはるかに超えて、神様がそのようになさった中の一コマ一コマだったですよねと。さあ最後の9節読みましょう、はい、それであなた方は急いで父上のところに行き、言ってください。あなたの子ヨセフがこう言いました。神は私をエジプト全土の主とされました。ためらわず私のところに下ってきてください。だからすぐお父さんのところに行って、そしてここには食料があるから、神様がそのように仕組んでくださったのだから安心してきてください。お兄さんたちも復讐されるんじゃないかとか、今から拷問されるんじゃないかとか、22年前のことを忘れたと思ってかとか、そんなことはないから、これは神様が全ての物語の主人公なのだからと。そうでないと、今朝の新聞に郡山でしたか、40代だか50代だか忘れましたが、車のガラスが割られてた、傷つけられたって、誰だかわからないって、誰かわかりません、何かでイライラした人が夜でも傷つけたのか、手当たり次第ガラス割っていったのか、私たちは情に流されるととんでもない物語になってしまいます。しかし幸い私たちは教会に定期的に来ます。聖書に触れます。そして主語が神様になります。そうすると私たちの悔しいことも意味不明のことも全部神様が良くしてくださるということに休んじることができます。今日最後の引用の言葉はロマ書8章有名な28節読みましょう、はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画にためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている。もしもヨセフが新約聖書の時代に生きていて、これを読んだら本当だアーメンと言ったでしょうね。そして私たちも言うんです。この聖書の後の時代に生きるものとして、神様がすべてのことを働かせて、ちょっとした憎しみや嫉妬とか小生意気なところを全部ひっくるめて、何一つ無駄なことはない、なんという脚本家は、これは監督は明らかに天の神様だって、大きな歴史の中の一コマだったのだという 新たな理解の中で心が解放されていくんです。数週間前、あるテレビ局の方が、絵本の取材に来てくださいましたが、つくなり最初はこう言ったんです。映画にしましょうって、何のことですかって言ったんですが、映画作りませんかって、オタクたちの歩みはそのまんまで脚本なしに映画になりますって、キョトーンとして何を言ってるのかと思って、もちろんそんなつもりもないし、そんなことしてほしくない、けれども、しかしこの間お話したように、少年 H というクリスチャンホームの子どもの脚本家だったと思います。瀬能カッパの映画見たらなかなか良かった、本も良かったというお話をしました。あれは昭和の時代の中、クリスチャンホームの中で、お母さんはまっすぐな信仰で、お父さんはなかなか太い懐深い方で、クリスチャンホームの子供が悩み苦しみながらもまっすぐ育っていく、戦争に入って上官に殴られて、でも正しいことは正しいと言って、そしてある時火が抜けたようになって再び立ち上がっていくような、そのまんま、これは映画の題材にそのまんまやっぱりヒットする物語だなって。私たちはそんな物語ではないけれども、しかし後で考えたんです。ちょっと妄想の世界に入って、もし私がメガホンを取るならば、多分私が知らなかった生まれる前の故郷の物語で、白人が25歳でやってきた、梨畑の人を訪問しながら、たどたどしい日本語でキリスト教を伝え始め、まさか将来被災してここから教会堂が閉鎖になるとはつゆ知らず教会堂を建てた、ポツンと大野村というところに立った教会だったところから始めて、あとは吹っ飛ばして、その後いろんな営みがあってこうだったけど、突然歴史に残る大津波がやってきて、大地震があって、原発の事故もあって、故郷も教会堂も全部閉鎖になって、教会員が試算してちりぢりになって、もはや壊滅状態かと思ったら、なんとか傷だらけで羽をつけるように翼の教会になって、首の皮一枚でつながって、やっとこさっとこ息していて、もう前のようには生きることできないけど、ダメージを受けながらもなんとか這い上がろうとしているまでのストーリーを、そのまんま、もしかしたら映画になるような題材を神様が私たちに歩ませてくださったかな。もし色をつけるならば、最初の宣教師の言葉のどっかに含ませて、実際そう言ってたそうですから、いずれはいわきまで伝道しなさいと最初の時から言っていて、それが大震災で、みんなが言うすごくいい土地だ、よくこんな土地手に入りましたねは、もしかして神様が保存しててくださったか。そこに翼の形をした教会が、今飛び立ちますという格好で、苦しいけど飛び立ちましょうと、何としても前に進みませんかっていうメッセージを込めて、立ちましたで終わるストーリーかなと。だけどどこかに聖書のメッセージをもし入れられるとするならば、出エジプトかなと思ったんです。もう海が分かれて、信じられない道が一本だけ見えて、そこを通ったら絶対絶命と思ったのに、本当にエジプトを脱出して救われました。じゃあ行った土地はどんな土地でしたか。本当に地と水が流れる良い土地でしたかって言ったら、いや、いわきも本当にいいところでした。町の名前もいいし、土地も最高いいし、本当に地と水の流れる土地に私たちも旧約聖書じゃないけど導かれた気がします、アーメンって言って終わったらどうかなって、多分こんな笑顔できるはずもないって言って妄想したんですけども、しかしそれは教会だけじゃないです。ある方にお聞きしました。残してきた家にいた金魚が何週間後かに生きていたって、水変えてないのに、かわいそうに思って水を足したら、また何週間後に生きていたと、ついにかわいそうに思って一匹だけ取り残された金魚のところに、だって行ったら、やっぱ金魚って飼い主わかるんでしょうか、バチャバチャバチャバチャ反応するって言うんです。だから置いてくることできなくて、そして未だに3年経って生きていますと、ああいい話だなって、これも絵本になりそうだなって、生き残った金魚として、皆さん、植物もあるいは金魚も、実は私も家から土は持ってこれないので、一本だけ綺麗なバラがあったんです。あんまり手をかけなくても本当に大輪でした。でちょっと切って、多分ダメだなと思ったけど、家内が刺してくれていたら、どうも生きてるんですよ。あら、いわきでまた花咲くといいなって。皆さん、命は未来につながるんです。命は必ず明日につながるんです。私がさっき写真でちょっと流しましたけれども、嬉しかった一つは、夜の森というところに住んでいた時に、ご近所におられて、時々うちで集会やった時にも来てくれていたんです。朝お祈り会にもよく来てくれていたんです。その方がこうおっしゃったんです。今になって故郷を亡くなってみると、いい思い出の命一番のものは、 その牧師さんの家にいそいそと歩いて30秒ぐらい通って、そしてお祈りしたり、聖書の話聞いた、あれが良かったなって。私の印象ではそれはほんの一コマで、でも大した物語じゃないんですが、今になってみるとそれが極めて大きくて、そして今北海道の知らない教会に行って、でどうして教になったんですかって聞いたら、お孫さんが結婚して、その関係でキリスト教のクリスチャンの家庭だったかなんかで、その方も一緒に来られた、初対面だったんですが、ああこんな物語もあったのかって。皆さん、私たちの人生にそれぞれの物語を神様が用意してくださっています。ですから今日はその時まで、その時が来るまで、もう少ししんどいけどもギリギリの忍耐をそれぞれして、やがて突き抜けた時には悔しいとか悲しいとか、それも大事なことですが、はるかに突き抜けて、私はこの間ゴールデンウィークにお 孫たちをどこに連れて行こうかなって、いいよって聞いたから、綺麗だよって聞いたから、日立海浜公園っていうとこ行ったんです。皆さんもまだ綺麗だと思います。ネモフィラとかって言ったかな、綺麗な花が、紫のがいっぱい咲いておりました。名前間違ったかどうか分かりません。そして子供たちにちょっといい、そんな高くない遊園地があったんです。なんで花を見るよりもどっちかというと花より団子だったんですけども、そして最後にみんなで観覧車に乗ったんです。ずいぶん高く上がってきました。ずいぶん広い日立の海浜公園だなって。そして花の畑はどこにあるんだろう、あっちはどうなんだろうって分かりません。どんどんどんどん上がり始めたら海まで見えました。そしてあそこが花畑だ、ここがバラ園かなって、遊園地はこんな形になってんだって、向こうの山まで見えるって、下を見ると足がすくみましたが、皆さん、私たちも神様の物語をやがて神様の観覧車に、次はあなたが乗る番ですよと、これまで分かんなかったことが半分まで上がって少し見えましたかって、もう少しがあったら雲霧が消えましたかって、今まで地団駄踏んで悔しい、意味が不明だと思ったことがここですっかり突き抜けましたかって、ゆっくりだけども神様の観覧車に乗って、私たちは神様の物語に感動しながら今週も歩んでいきましょう。じゃあ今出ているロマ書8章28節ご一緒に読みましょう。はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。黙祷いたしましょう。ピアノを聴きながらしばらくそれぞれ心を鎮めましょう。皆さんの先週の道のりはいかがでしたでしょうか。思い通りに行ったことも、あるいは行かなくて悲しい思いをしたこともきっとあったと思います。ただ神様がすべてをご存知で、すべてを飲み込んで、神様のストーリーを今週につなげてくださいます。悔しくても神様の時が来るまで、それぞれの忍耐を働かせ、神様の訓練を受け止めたいと思います。しかしいつまでも暗闇や苦しみではなく、神様の時が来たら、やがて私たちは突き抜けて、人生の最後には本当に天の御国まで突き抜けて、そして天上人のように天から自らの道のりを確認し、羊飼いであるイエス様がご一緒の、自分では分からなかったが本当に不思議な大いなる救いの人生であったと告白するようになります。ですから今週も神様に期待して、神様に信頼して、分かっても分からなくても心休んじて、そして一歩ずつ進んでいきたいと思います。一言ずつ祈りますが、その前に今週神様にお願いしたいこと、また今日ご報告を聞いたギデオン教会の働きのために、また拓磨兄弟の手術の成功のために、また今日感謝を数える総会が麗しいひとときとなるように、 また家族の祝福や皆さんの手の技が祝福されるように、どんな言葉でもしばらくご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天の父なる神様、ありがとうございます。神様が私たちを今日ここにお招きくださいました。私たちは弱いもので、悲しいもので、悔しいもので、辛いと思いますが、しかし神様は私たちの手を一歩一歩引きながら、あなたの御救いの世界にお招きくださいますので、がっかりしないで、諦めないで、あなたの背中を追いながら前進します。今日ここに来られた方を豊かに慈しんでくださって、新たな力で満たしてください。病の方、弱っている方、各地で離れている方々を神様がどうかお守りください。正志先生の交通事故の後遺症もないように、たくまくんの手術が成功するように導いてください。今日の感謝の総会も麗しいひとときとなりますようにお願いいたします。神様の大いなる御業を感謝します。それでは私と同じ言葉でご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、今日も天を見上げ、あなたの恵みを受け取ります。忍耐を働かせ、神様の時が来るまで前に向かって進みます。私を助け、新たな理解をお与えください。神様のご計画を信じて安らぎます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。